いやー、なんか天気悪くてずっと。
ああ、こっちも先週はずっと天気悪かったっすね。
うん。まあでも日本はさ、3月って言ったらまだ寒いじゃないですか、基本的に。
ああ、そうですね。
うん。
あれ、サンフランシスコはそうでもないですか？
多分1月2月すごい雨降るんだけど、
はい。
もう3月入ったら基本はもう暖かいっていう感じなんですよ。
うんうん。
だけど先週からずっと雨降ってて、
おお、珍しい、
うん、珍しいし、しかも雨降るとかなりインフラが脆弱なんでね電気止まったりとかね。
え、雨で電気が止まる
まあうちは大丈夫でしたけど、
うん、
いや結構簡単にこう電柱倒れたりとかするんで、
おお、
うん、そういう影響があります。
まあ日本は今花粉がすごいひどいですね。
ああ。
全盛期って感じですよ。
嫌だね。
うん。なのでちょっと今日も若干聞き苦しいところがあるかもしれないですが。
本当？なんか前の放送で、N さんが花粉症はまやかしだみたいなことを冗談で言ったらすごい真に受けて切れる人が何人かいましたね。うん、タイムラインで
。まあ完全に冗談ですね。
僕でももう来月ぐらいもしかしたら行くんですけど、日本。
ああ。まあ来月だったら、来月の中旬ぐらいからだったら、まあ多分そんなにはないと思うんですけどね。
うん。でも種類があるでしょ、何種類か。
ああ、そうですね。あ、そうかそうか。その、僕は杉だけなんですけど、
うん。
杉が終わると、またすぐヒノキが始まってみたいな人もいますね。
そうそうそう。だから人によってね、とか時期によって変わったりしますよね。
うん。
まあそんなわけで、
はい、
GFX さんです。
はい、GFX です。どうもどうもよろしくお願いします。
なんかね、金曜日にメッセージしたら来るんじゃないかと思ってましたって言ってたからね、
うん、そうですね。その Android N プレビュー版がリリースされたということで、
うん、まあ時事ネタですからね。
うん、
うん、
そう、なんかあのアルファ5もすごいじゃないですか。
そうね、アルファ5をやってくれっていうプレッシャーがタイムラインからひしひしと来てますけど、
だいぶひしひしと感じますがまあアット N さんじゃなくてアンドロイド N の方でと。
ああ、なるほど、うまいこと言ったこれでも全然予告もなくベータ版が出たもんね。
うん、来ましたね。そう、まあ例年だとGoogle I.O. でプレビュー版が発表されてっていう流れなんですけど、まあ急に来て、でもう割と新しい機能もこうバーンと発表してしまって、
うん、
まあただその今回の発表内容とか多分 AOSP のリポジトリをこう追ってる人ならまあある程度想像つくものも多いから、
うん、
まあそういう意味でもなんかやっちゃってもいいのかなという気はしますけどね。
なんか下回りの変更とかっていうのは確かに AOSP を見てれば分かるところではありますよね。
まああとそのディスプレイ分割っていうか、そのリサイズ可能なアップ、まあディスプレイサイズっていうのも、なんかそのマシュマロ、まあ Android N の前のバージョンでとりあえずデベロッパーオプションでこう有効、そのフラグを立てるとちょっと使えるみたいなこともあって。
あ、そうなんだ。
はい。まあだから次はまあ来る、ちゃんと来るだろうみたいな話はあったんですよね。
へえ。これは一応僕、せっかく来たんで試してみたんですけどね。
おうお
う。N のベータ版。
はい。
最初来た時は、その、例によって、新しいベータ版なんで、今使ってる OS を、こう、クリーンにインストールしなきゃいけないかなと。
はい。
思って一日躊躇してたんですけど。
はい。
なんかよくよく見ると、Google のウェブサイトに行って、自分の持ってるデバイス一覧が出てきて、
うんうん、
で、まあ、その中の、機種がベータ版に対応してれば、その、ポチってボタンを押すと、OTA で降ってくるっていう感じだったんで。
ああ、じゃあ、元のデータも残ったまま。
そう、ほとんど消えないで残ってますね。
ああ。
だから、言い方によっては、多分 iOS のベータ版よりも簡単にインストールできる。
うんうん、
今までってその、なんかデベロッパーサイトに行ってターボ ZIP をダウンロードして、
うん、
展開して ADB でつないでシェルスクリプトを走らせるみたいな感じだったんですよね。
そうですね、
うん、でそれに比べると iOS の場合は なんかメンバーサイトに行って ZIP ダウンロードして iTunes にドロップするみたいな感じだったですよね。
そうですね。
だそれに比べるとすごい簡単にできて、なんかまあいい、それはすごいいいなと思いましたね。
うん、確かにその前のデータが消えるっていうのがまあ僕はどうしても嫌で、
そうそうそう、
あんまりやらないんですけど、
うん、
まあでもそれだったらちょっとやってみてもいいかなっていう感じがしますね。
そうなんですよ。 M の時も M のベータ版から公式版に行く時にあのフラッシュし直さなくていいっていう風になったから、
おーすごい、
うん、まあその辺はやっとちゃんと使えるようになったっていう感じですね、
うんうん、
でもすごいそれはいいなと思います、
うん、
一応だから注意事項のところにはまだこれ最初のビルドだからすごい時々固まったりとかちゃんと動かないアプリがあるよってまあ出てはいたんですけど、
はい、
僕のこの Nexus 5X 半年ぐらい使っている経験から言うとあの時々固まるっていうのはすでにあるんで別に新しいことではないなと思ってまあいいやと思って入れちゃいましたね。
なんか普通に使われてる感じですか？
そうですね。もう使えないアプリは、あの、Android Pay。あの、なんか、クレジットカードの代わりに使えるやつとか。
はい。
あとなんか、インスタグラム立ち上げると変なメッセージが出てきますけど、まあ、使えてはいますけどね。
うんうんうん。
変なトーストメッセージが出てきて、なんか、リブ Android なんとかのバージョンが違いますみたいな。なんか、よくわかんない。多分、ビルドし直せばなるんでしょうけどね、アプリを。
うん、うんうん。そっか。まあ僕もちょっと Nexus 9に入れてみようかなと思ったんですけど、タイムラインを眺めていたら、その、Kindle で新しい本をダウンロードできなくなったとか、そういう話があってちょっと尻込みしちゃってますね。
まあ本当に普段のメイン端末として使ってて、使えなくなると支障が出るっていう場合は、まあもう一ビルド待った方がいいかもしれないですけど。
そうですね。
まあ他にバックアップのデバイスがあるとかだったら別にやっちゃってもいいかなっていう気はします。
うんうん、ちょっとやってみたいですね。
そうですね。まあなんか僕にとって一番ではないですけどでかいのはあの CJK フォントの問題がなんか7年8年ぐらいかかってやっと解消されたっていうのがあります。
そうですね。なんかめっちゃ最初のバージョンからずっとあって
まああの Android 使いの人には中華フォント問題って言えば多分伝わると思うんですけど、
うん、
まあ、日本語の漢字が中国語のフォントでレンダリングされるっていう問題ですね、
うん、
で昔からこの問題あったんですけど多分4ぐらいからその OS の言語を日本語にすればフォントは日本語で出るようになったんですよ。
はい、
うん、だけど僕とかみたいにそのシステム言語は英語なんだけど日本語のコンテンツは日本語のフォントで表示してほしいっていう人にはあのちゃんと聞かなかったんですよね、
うんうん、
で今回からそのセカンダリーの言語っていうのを設定できるようになって一番上が英語にするとシステムの言語は英語 で2個目に日本語ってやるとそのフォントの優先順位が日本語が優先されるようになる。
ああなるほど、うん、そっか。そのフォントの優先順位を変えたというよりはまあ、そのシステム、あと、セカンダリー言語を設定することで、まあ、ある程度どんな人でも、その、二つまでの言語ならいけるようになったみたいな感じなんですね。
そうそう。多分、セカンダリーっていう方はちょっと悪いかもしれないですけど、多分、いくつか。
ああ、なるほど、そっか。
いくつも設定できるみたいですね。で、順位付けで。
そっか、じゃあ、まあ、その、割と三つぐらいの言語を普段使っている人でも。
そうそうそう。
それはいいですね。
多分、英語の場合は問題ないと思うんですけど、
うん、
例えば日本語、わかんない、日本語と中国語、英語っていう順位にもししてたら、フォントのレンダリングはその順位になるし、アプリのローカライズも多分、日本語をまずトライして、
うん、
日本語のロケールファイルがなければ中国語を使って、で、それもなければ英語になるみたいな。
うん。
多分そんな感じだと思うんですよね。
そうですね。そう、まあ、それで言うと多分、ほとんどのこう、日本人の、ユーザーも多分日本で、まあ、プライマリーが日本で、セカンダリー英語にしておくと、こう、アラビア圏で開発されたものでも、
そう。
英語になるから、なんとなく使えるみたいな。
うん。そういうのもあると思うし。
うん、
いや、実際はなんか、そのフォントのレンダリング自体は、ルートのところに XML ファイルがあって、
はい。
ルートを取れば今までも順位変えられたんですけど、
うん。
まあ、その UI がなかったんですよね。
うん、そう、まあでもルートを取ればっていうのはね結構見たな。
そうそうそう。いや昔僕もやってましたよ。ルート取ってフォントのファイルを置き換えたりとかしてましたからね。
うん。
シブリンク貼ってとか。
そう。まあでもそれが普通にできるようになってよかったですね。
いや、やっともう何年かかったのか分かんないですけど、うん、やっとそういうくだらないルートを取るとかしなくてよくなったのは素晴らしいですね。
iOS の方も、なんかそのフォント優先順位問題って。
あるよね。
なんかシミュレーターだと普通にあって、その、
そうそうそう。
普通に開発してる時に、こうスクショを取って、あの、周りに見せようと思うと、あの、あらかじめちゃんと日本語にしておかないと、あ、中華フォントになってしまうっていうのがあって。
あれはでも、その、シミュレーターの設定で変えられますよね。
変えられますね。
うん。
そう、でもその、結局デフォルトが英語になっていると、
うん、うん。
まあ、シミュレーターをリセットするたびに、それをわざわざ変えなきゃいけなくて、すごいめんどくさいですよ。
そうそうそう。あと、シミュレーターじゃなくても、確か昔ね、Facebook メッセンジャーかなんかが、一時期、中華フォントになるっていう問題が、結構最近あった気がしますね。iOS で。
うん、まあ、ようやくまあ PC 並みになったというか。
やっと使えるようになった。マルチタスキングはね、さっき言ってましたけど、その画面をね、2つに割って、で、上と下で違うアプリを出すっていうやつですよね。
うん。iOS の、iPad Pro とかだとまあ、使えるようになってる機能ですね。
うん、最近はね、できてますけど、まあ一応試してはみましたけど、ものすごい、バギーっていうか ちゃんとまともには動かないですね。
うん、なんかアプリ側の対応も若干必要みたいですね。
うん、書いてました。まあ、なんかマニフェストに対応してるって書かないとできないみたいな。うん、
そうだし、まあそうなるとそのタブレットでもこう画面が狭くなることがあるから、多分レイアウト的にもちょっと考えないといけないですね。
うん。だから縦分割したときは、その横方向、横に広いアプリが2個並ぶっていう感じで、
うん、
で横にしたホリゾンタルの状態で縦分割すると、縦長が2個並ぶみたいな、
うん、
まあ、サイズクラスがいろいろあってっていうことだと思うんですけど。
はい。そうで、多分その縦長になるのは、まあ、スマホと同じになるだけだからいいんですけど、まあ、まあ、横長も、あのタブレットの横長はスマホの横長よりもはるかにこう幅が広かったりするので、
うん、
うん、まあアプリの開発はちょっとめんどくさくなりそうですね。
うん、
ただまあ iOS よりはなんかもともとそんなにこう何ピクセルみたいな感じで指定しているわけじゃないので、
うん、
まあ iOS よりは多分開発はしやすいと思いますけど。
いや、そのあれでしょ、元からサイズ決め打ちで開発することが元からできなかったから。
そうです、そうです。
これくらい変わってもっていう話ですよね。
そうそう、まあとはいえやっぱり大変だろうなと思いますよ。
うん、そうなんですよね。結局これ後の話かもしれないですけど、 M で追加されたパーミッション機能とか、
はい、
あとこの N のね、スクリーンスプリットとかって、
うん、
アプリ側がどんだけ対応してくれるかっていうのがやっぱり肝だとは思うんですよ。
そうですね。
うん、まあそんなに難しくはないんでしょうけどね。その、
うん、
マニフェストに1機を足すだけとかだったらまあまあいいとしても。
はい。
このユーザーが M とか N とか使える人が何パーセントいるのかっていうのを考えるとね、そこに見合う努力をしてくれるかっていう話がありますよね。
はい。そう、M のパーミッションの場合は、そもそも対応しないとアプリがまともに動かなかったりするので、まあ、多少、その M の浸透が少なくてもちょっとプレッシャーが強かったわけですけど、まあ、スクリーンスプリットとかは別に、まあ、あと2年ぐらい放置しても大丈夫だろうみたいな、そういう、別になくても死なないし。
しかもその携帯というよりは、タブレット向けの機能っぽいからね、さらに少ないですよね。
うん、完全に。まあ、対応しないというのも全然、決定としてはあり得る話ですね。
うん。
あと、その、結局それを何に使うんだっていうのが、まあ、まだ多分、見切れてないところがあって、まあ、せいぜいその、漫画読みながらツイッターするとか、うん、動画見ながらツイッターするとか。
なんですかね、まあ、E メールとカレンダーを行ったり来たりして、そのスケジュール見ながら返事書くとか。
そうですね。
まあ、そういうのはありかもしれないですけど。
そうですね。まあ、そっか。メールはなんか何か見ながらメールするみたいなのは割と 普通にありそうですね。
そうですよね。その Facebook メッセンジャーとかさ、あの、
うん、
チャットヘッドって言って他のアプリの上にこうバルーンが出てくるみたいな、ちょっとなんかね裏技っぽいことをやってるアプリは多いですけど、
うん、
まあそういうことしなくても、もう左右とか上下に割って下でチャットしながら上でスケジュール見たりとか、
うん、
まあ本来ならそっちの方がまともな対応かなと思いますけどね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、あとはタブレットをそのライトウェイトの PC 代わりに使うことがよりやりやすくなったっていうのはまあそうかもしれない。
うん。そうそう。あとはまあ似たような機能ですけど、そのメニューボタンをダブルタップすると、
はい。
1個前に使ってたアプリに戻るっていうのがあります。
おお、それは、うん。見てなかったけど、
これは意外といいかもしれないです。あのバックボタンと何が違うのかって言われるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱりバックボタンってこうどこに戻るか分からないスリルっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
あの他のアプリからインスタグラム開いて戻ったらなぜかインスタグラムのタイムラインに戻ってしまったみたいな、
うん、よくある感じですね。
そうそう。でこのダブルタップスイッチはその戻るとかじゃなくて一個前のアプリに戻るっていう感じなんで、
うん、
まあ、意外といいかもしれないですね。これちょっと中途半端な機能ではありますけど、よく使うかもしれないです。意外と、
うん、まあ、ダブルタップはでも結構意識しないと使えないじゃないですか。
それはあるかもしれないです ね、
うん、ね、ボタンをもう一つ増やすとかは難しいかもしれないけど、そっちの方が、まあ、使いやすさではいいのかもしれないなという気もしますね。
いや、そのハードウェアボタンじゃないんで、
うん、
その長押しとかダブルタップとかスワイプとかに違う機能を割り当てるのってこのアフォーダンス的にも厳しいし、
うん、
ハードウェアじゃないんでミスタッチがすごい増えますよね。
うん、そうなんですよね。で逆にそのソフトウェアボタンなのでちょっと違うボタンを脇に生やすことも本当はできるはずなんですよ。
うん、
だからまあ、最近だとその IME の切り替え用のボタンがその一番下のシステムボタンの脇にちょろっと出るようになったりとかして、
はいはい、
確かこれ以前はなかったと思うんですけど、
うん、そういえばそうですね。
うん、まああんな感じの方が多分 UI 的にはいけてる気がしますね。
うん、そうかもしれないですね。あのね、 M で一つ不満なのは、昔ってホームボタンを長押しすると Google Now が出てきたと思うんですよね。
はいはいはい。
あれなくなっちゃったじゃないですか。
そうですね。
あの Now on Tap っていう謎機能に置き換わって、
うん、
で Now on Tap 使うことってほとんどないんで、残念ながら。あれ相当イラつくんですよね。
うん、僕もあれはちょっとなんか解約というか、そう Now on Tap タップはまだ M で一度も使っ、なんか、こう自然に使ったことがないんですけど、こう、Google Now は普通に使っていたので、なんかちょっとストレスたまりますね。
そう。で、一番嫌なのは、その、ホームボタンを押そうと、ホームに戻ろうと思って、ちょっと間違えて長押ししてしまって、タップが起動してなんか、何秒待たされるみたいな、本当に最悪の体験なんですよね。
うん。
うん。だからそういうのも考えて、ソフトウェアボタンにいろんな機能を割り当てるのはいかがなものかっていう気はしますけど。
そうですね。そう、せっかくそのホームボタンの長押しので、 Google Now が起動するっていうのに馴染んだと思ったらそれが消えるとか。
そうそう。まあ、
そう、でも最近の端末は割と大きいから、その今戻るとホームとアプリ履歴ですけど、うん、やっぱりもう一個ぐらいボタン足してもいい気はしますけどね。
ボタン足すっていう方向はちょっと負け感はあるじゃないですか。
うん、負け感はありますけど。
昔は4個だったわけじゃないですかね。だって。
あれそうでしたっけ？
昔ネクサス、そうですよ。ネクサス S ぐらいまでは、
うん、
あの、
ああ、そうかそうか。
ソフトウェアボタン4つでしたよ。うん。
検索ボタンかな。
そうそう。検索キーとメニューキーっていうのがあって。それがアプリによって変わるんですよね。
うん、アプリによって違っても、まあ確かに最悪でしたね。
あれの何が最悪かって、あのメーカーごとにその並びが全然違うんですよ。
うん、下手をすると、うん、まあ今でもそうですけど、左右でこう左右を変えていたりとかして、
そうなんですよね。
今もギャラクシー系は、右の方がモデルになっていて、まあ普通は左なんですけど。
うん。あれサムソンだけでしょ？
そうです。まあ僕が知る限り。
サムソン何なんですかね？なんか。
何なんですかね。
中二病というか、他と同じにしたくないみたいな。そこは同じにしろだって思いますけどね。
そう。多分アンドロイドじゃないものを売ってるんだという意識があるんじゃないですかね。
まあ確かに。ギャラクシーっていうブランドではありますからね。
うん。そうそう。
ねえ。今は何使ってるんでしたっけ？エクスペリア？
今はですね、エクスペリア Z4 ですね。
うん。それはもう6は来てるんですか？
いや、まだ5です。一応6が、まあ、来るって発表はされてますけどね。
うん。
そう、一応なんかその、普通の人が一番よく使う端末を使っていたいという、
ああ。
なんかまあ信念があって。
日本では一番マーケットシェアがあるっていうこと
ですか？そうですね。まあ、Xperia Z 系はどれも割とシェアがあって、まあシェアがあるって言っても3割とかなんですけどね。
いやでも相当あるじゃないですか、それは。
うん。
相当あります。Android の中でってことですよね。
Android の中でです。
うん。いや、それ相当でかいと思いますよ、3割って。
そうそうそう。まあだからずっと Xperia を使ってますね。
こっちだとどうなんすかな。Galaxy が多分一番人気だと思うんですけどね。
まあ Galaxy ですかね。サムスンでしょうね。うん。多分世界的に見るとまあ、Galaxy が一番売れてるんだと思いますが。
うん。
そう、たださすがにギャラクシーは使い心地が違いすぎて、たまに触りますけど、うん、やっぱりこれはアンドロイドじゃないなという。
それはわかりますけどね。
で、まあサブ端末としては Nexus 9があって、あと昔は Nexus 4があったんですけど、ちょっと今画面が壊れて起動はするけどタッチができないという。
いやまあでも開発者としては新しいのも、やっとかないとっていうのありますよね。
そうですね。なので、まあ、Android N が降ってくる端末をちょっと買おうかなと思ってるところです。
うん。今って 5X と6と 6P とみたいな。
そうですね。5X ですかね。
うん。まあ、最近また値段ちょっと安くなってますしね。
うん。
まあ、僕は 5X のパフォーマンスに関してはすごい不満があったんですけど、
うん。
なんか今週ソフトウェアアップデートがあったらしくて。
うんうん。
一応だいぶ改善したっていう噂ですね。
ああ、よかったよかった。
うん。僕はそれが降ってくる前に6に上げちゃったんで、
ああ、なるほど。
試してないんですけど。うん。
うん、なんか、Nexus 5X は、その、Nexus 5よりもパフォーマンスがいまいちっていう、言ってる人がちらほらいて。
うん、それ僕も書いたんですけど、
ああ。
うん、5をまだ持ってるんで、引っ張り出してきて、普通の操作をしてみたんだけど、
うん。
結構5の方が、早く動くことが多いんですよね。
ああ、だいぶ残念な感じです、
ね。うん、残念です。かなり。その、多分、だから、N のバージョン 6.1 とかになると思うんですけど、
うん。
番号的にはね。
はい。
でも、個人的にはなんか、あれ、M の前って何でしたっけ？ロリポップ。
M の前はロリポップですね。
うん、ロリポップから M よりも、ユーザーに見えるところの変化は大きいかなっていう気もしますね。
ああ。
てか、M ってあんまり変化なかったと思うんですよ。
なかったですね。それこそ、Now on Tap ぐらいしかパッと見てわかるところはないと思いますね。
そうそうそう。それに比べると、大きいかなっていう。なんか名前の噂いくつか出てますけど。
ありますね。なんか一番笑ったのが、ねるねるねるねで。まあ、これでも、アメリカ人発音できないだろうっていう。
ああ、難しいですね。で今、アンドロイドの VP やってる人が日系の人だから。
おお、じゃあ意外と日本、なんか日本の和菓子はあるかもしれないです。
そうそう。海苔とかね、そういう話してましたけどね。でも多分、ニューテラとかナッツになるんじゃないかなって、噂です。
そうですね。
で、今、ユーザー向けの機能の話ばっかりしてますけど、
うん。
この下回りっていうか、言語周りとか開発系のところをブログとかに最近書いてますよね。
はいはい、そうですね。まあ僕としてはそっちの方がなんか面白いというか注目しているんですけど、
うん、
なんかその N で Java 8がサポートされたって結構書いてあったんですよ。その リリースブログに。
はい。
で、まあ今まで、その Android って、仮想マシン的には Java 6相当で、で、KitKat から若干 Java 7の機能を使えるようになったぐらいの感じだったんですけど、で、一応まあ Google 曰く Android N からは Java 8が使えるようになったと。
うん。
ただこれが調べてみると結構、まあ、ちょっと中途半端な代物で、
うん。
で、Android N 的には多分 Java 8の機能はほとんどサポートしてないんですよ。
はい。
いくつかのクラスライブラリが Java 8から追加されたクラスが使えるようになっただけで、で、Java 8の機能は、というか今回使えるようになる Java 8の機能、主に、言語機能、構文機能なんですけど、
うん。
で、それは、Jack っていう新しいコンパイラーを使うと、Android 2.3 までサポートするよという内容だったんですね。
2.3 相当古い、ジンジャーブレッドとかですかね。
そうですね。まあ、まあ、要するに、その、JVM6 相当のダルビックであれば、使えるようになるという話だと思いますけどね。
うん。
で、まあ、どういうことかっていうと、別に、この Android N のリリースで Java 8がサポートされるよとリリースされたけど、実はそれは N とはあんまり関係がないと。
うん。新しいコンパイラーが使えるようになって、それは別に N じゃなくても使えるっていうことですか？
まあ本質、そうですね。ただ N の SDK に同梱されてるっていう意味だと、まあ確かに N からサポートと言えなくもないんですけど、
うん。
まあ、機能としては結構バックポートされるので、バックポートされるというか、JVM6 相当の、VM の機能しか使わないので、Android 2.3 でも使えると。
その、iOS 的に言うと、X コードの新しいバージョンで使えるようになったみたいな、そういうイメージですよね。
ああ、そうですね。その、まあ、Swift の時もそうでしたけど、Swift が発表されたのが、iOS 8相当の SDK。
うん。
ただ、実際には iOS 7でも Swift が動きますよという。
そうですよね。
アナウンスでしたね。まあ、実際そうでした。
うん。同じ名前を N って、SDK っていうのと、Android M っていうその OS？
はい。
とで同じ名前使っちゃってるけど、まあ、X コードとか iOS とかみたいに名前が分かれてればもうちょっと分かりやすいんですけどね。
そうですね。そう、まあ、ただ、なんか別に、でもこれは、マーケティング的にはどうか分かんないですけど、デベロッパー的には割と嬉しい話で。
うん。
で、Android N でしか Java 8の構文機能を使えないんだとしたら、その、Android N を、最低のサポートバージョンにするまでは絶対に使えないわけですけど。
それ相当厳しい。何年後に使えるようになるんだっていう。
5年後とかなんですよ、きっと。で、まあ、それを思うと、ちゃんと、まあ、N では、こう、クラスライブラリを若干追加するにとどめて、Java 8の言語機能自体は、Java 6相当の VM で動くみたいな、バックポートの仕方が嬉しい。で、これだともう、この Android N の SDK が、正規版になると、まあ普通のデベロッパーも Java 8の恩恵に預かれるようになるので。
うん。
で、まあ、今 Java 8の機能って言ってるのは、大体、ラムダ、無名関数式のことなんですけど。
はい。
まあ、それは普通に使えるようになる。はずっていうところまでは、まあ、とりあえず今調べた限りだとそうで、
うん、
ただこの話にもちょっと別のなんかいまいちないけてないところがあって、新しいコンパイラージャックでしかそれはサポートされないんですよ。
はい。
で、これがどういうことかっていうと、ジャックっていうのは Java のソースファイルをそのままダルビックバイトコードにコンパイルするコンパイラなんですよね。
うん。
で、今までは、その、Java のソースファイルを一回、Java のバイトコード、クラスファイルって言うんですけど、Java のクラスファイルに、普通の OpenJDK とか OracleJDK の Java C コンパイラを使って、 Java のソースファイルを Java のバイトコードにコンパイルして、それを Android SDK の中に入っている DX っていうコマンドでダルビックバイトコードに変換していたと。
はい。
で、ジャックはそれをしないので、その Java のツールチェーンがかなりごそっと使えなくなるんですよ。
あ、
で、Java って結構そのクラスファイルを直接いじるみたいなツールチェーンがたくさんあってあとは、JavaC に対するプラグイン機構があってですね、アノテーションプロセッサーっていうんですけど、で、JavaC、まあ、JavaC のプラグイン機構も当然使えなくなるし、Jack になると。で、クラスファイルを直接いじるような Java のツールチェーンも使えなくなるしで、多分、割とこう、モダンな感じの Android アプリは、今は、そのジャックでコンパイルすることは全くできないっていう感じなんですよ。
それなんか昔出てもらった時に話してたパワーアサートのライブラリとか。
あ、そうですそうです。それも使えないですね。
それってあのミックス&マッチっていうか、一部だけその JavaC を使い続けつつ他でジャックを使ってっていうのはできないんですか？
今のジャックだと結構難しそうですね。
うん、
というのも、その、一応、新しいそのジャック系のツールにも、そのクラスファイルとか JAR をそのまま DEX に変換するっていう機能はあるんですけど、
うん、
なので、まあ、JAR とかになってるライブラリを使うことはまあできるんですけど、で、同じプロジェクトでそれをやろうとすると、結構その、一応多分、ちょっとディレクトリを分けるとかして、この部分は Jack でコンパイルして、この部分は普通の JavaC でコンパイルしてみたいなことはできるんですけど、そうなるとこのディレクトリに入ってる Java ファイルだと Lambda は使えるが、別のディレクトリに入ってるこの Java のソースファイルだと Lambda は使えませんみたいなことになって、それは多分嬉しくないですよね。
うん、確かに。
うん、多分一応それはできるっちゃできるんですけどね。
なんかこのブログに書いてあるレトロラムダっていうやつを使うと、そのジャックを使わなくても一部の Java8 を使うだけだったらまあ使えるっていうことなんですか
ね。そうですね。そう、今Android というか Java のツールチェーン、つまりクラスファイルを直接編集する系のツールでレトロラムダっていうものがあって、でこれを使うと Java8 のラムダ式を普通に Java6 互換のバイトコードに変換してくれるっていう、まあ、これはまさに Jack と同じことを、というか Jack が Java8 をサポートするのと同じやり方でサポートするっていうサードパーティー製のツールがあって、で多分これを使うとその Jack を使うことなく、ラムダ式とか使えるんですけど、まあそれは Android N とは別に関係ない話で、
うん、
Cookpad アプリでも今レトロラムダを使って、ラムダ式とか普通に使ってますね。
じゃあ普通にプロダクションで安定して使えてるっていう。
そうですね。まあ多分ビルド速度がちょっと遅くなるとかのオーバーヘッドはあるんですけど、
うん、
まあ機能としては割と普通に使える感じです。
このジャックのページを見てますけど、一応ジャック自体も AOSP の一部で完全にオープンソースで公開はされてるんですね。
みたいですね。
うん。
そう、というわけで、ジャックが正規リリースまでにそういう Java のツールチェーンをある程度サポートするかどうかがちょっと気になってるんですけど、
うん、
ただ、まあそれはちょっと難しいんですよね、多分。というのも結局その Java のツールチェーンって JavaC に対するプラグインだったり、
はいはい、
そのクラスファイルをいじったりするわけで、でそういうのをしないからジャックはライトウェイトで、まあというかその Java、 まあ Java との互換性をある程度切ってコンパイルを早くするみたいな、そういうものだったはずなので、う
ん、確かに。
うん、というわけで、まあまとめると Android N で Java8 がサポートされたけど、それは Android N という OS とはあんまり関係がないのと、
うん、
公式のツールチェーンもちょっと使い物になるかどうかはよくわからないという。
これ関係あるのか分かんないですけど、あの、Google とオラクルでこう裁判してるじゃないですか。
はい。
うん。それの影響とか関係とかあるのかなっていうのは若干気になりましたけどね。
ああ。
なんか昔 OpenJTK を使うとかいうコミットがありましたよね。
ありましたね。まあ、うん、そんなに昔でもなくて、今年の1月ぐらいですけど。
う
ん、
そっか、すごい最近ですね。昔のような感じがしてたけど。
そうで、まあ、そういうわけで、今はその Java の、まあ、今っていうか、その Android N の時点だと、Java の標準ライブラリーの実装が、多分 OpenJDK7 をベースにしたものになってるんですよ。
うん。
まあ、OpenJDK7 にちょっと Java 8からいくつか機能をポートした状態になっていて、ただこれが裁判と関係があるのかはちょっとよくわからないですね。うん。
でもこれ、今回のやつが OpenJDK ベースになったっていうのは、アナウンスメントの中には入ってないんですよね。
ですね、なんか最初は、アナウンス、ブログエントリーにはなくて、
うん、
ただあの developer.android.com の方に行くと OpenJDK ベースになったから、あのプライベートフィールドの名前とか変わってるから注意してねっていう注意書きがあったんですけど、今はその注意書きがなくなっていて
そうなんだ。
はい。
キャッシュとかには残ってる。
キャッシュには残ってるんですけど、
多分デベロッパーのチームは言っていいだろうと思って出したけど、弁護士にやめとけって言われたのかもしれないですね。
かもしれないですね。ただまあ実装を見れば割と明らかで、
うん、
まあ、あのコピーライトオラクルっていう書いてある Java C ファイルが、あ、 Java ファイルが大量に入ってる状態、
うん、
だからこれはまあでもアナウンスから消したっていうことは、アナウンスというかドキュメントから消したっていうことは、まあちょっとまだややこしい状況なのかもしれないですね。
これあの、さっきツイッターのタイムラインでもあったんですけども、コトリンっていう、
はい、
ジェットブレインズが出してる、これは言語って言っていいんですかね。
言語ですね。
うん。それへの Java8 のサポートの影響はどうなのかみたいなコメントがありますけどね。はい、
そうですね。結構、あの、僕のタイムラインでも 何人か言ってる人がいますけど、まずこのコトリンっていうやつなんですけど、インテリジェイアイディアとか、アンドロイドスタジオのベースになっている IDE を開発してる、まあ、ソフトウェアベンダーがあって。
ジェットブレインズ。
はい。で、そこが、コトリンっていう、まあ、オルト Java とでも言えばいいんですかね。まあ、あの、Java のクラスファイルにコンパイルする、プログラミング言語。で、これは、まあ、ラムダ式とか、あと、型推論とかがあって、まあ、Java よりはちょっとモダンな言語。
うん、
で、しかも、まあ、Java よりもモダンで、Java、なんか JVM 言語っていうと、スカラーが有名なんですけど、スカラーと比べると、余計についてくるものが少なくて、
うん、
まあ、それは言語機能的にもそうですし、その、バイナリサイズ的にもそうなんですけど、なので、Android の、開発言語としては割と有力なんじゃないかと、まあ、去年ぐらいから言われていて、
うん、
で、それがこの、今年になって正規版 1.0 になったというのがコトリンのステータスで、これが Android N の Java 8サポートが入ったから、もう立場がすでに危うくなってるんじゃないかって言ってる人もいるんですが、
うん、
まあさっき言ったように Android N の Java 8サポートは結構貧弱で、で、しかも別に現状、レトロラムダでできることとあまり変わらないので、
うん、
で、しかもその Java 8、あと Google 純正の Jack を使うと Java 系のツールチェーンが全滅するので、まあちょっと使い物にならないと、
うん、
いうことで、まず現状で言うと、コトリンは別にあまり変わらないと。Java 8のサポートが、じゃあしっかりされたらどうなのかというと、それでも結局多分コトリンはあんまり変わらなくて、多分その Java 8とコトリンの比較する、 Java 8とコトリンを比較っていうと、なんか共通するものってラムダ式ぐらいしかないんですよね、
うん、
でコトリンは他にもそのあのとフィールドに対する アクセサメソッドを書かなくてもいいとか、あとは、まあ、型推論とか、あとは、ですね、その、Swift みたいな、塗る、なんていうかな、塗るの入らない型っていうのがデフォルトで、で、塗るの入る型はオプショナル型っていうものになると。
はい。
で、それが組み込みで、もう言語機能としてコトリンには存在しているので、まあだから注意深く書くと、あまり塗るポインター、エクセプションに当たらないようなコードを書くことができると。
うん。
でも特にこのオプショナル型の機能がコトリンの一番のキラー機能だって言ってる人もいるぐらいで。っていうのを考えて、多分それは Java に入ることは絶対ないんですよ。
そうですかね。
うん。というかまあ、難しいでしょうね。
うん。
なので、Java 8とコトリンを比較すると、まあまあ、同じぐらい安定しているとすればコトリンを使う方がいいと僕も割と思います。まあただ現実問題としてはコトリン、なんか既存の Java アプリをコトリンに移植すると、こう、なんかクラスファイルが壊れてるよみたいなエラーになることもあって、まあコトリンをプロダクションで使うのが今適当かどうかはちょっとわからないですけどね。
実際に使ってみたりとかしてるんですか？
ま、僕はまだだし、クックパッドでもまだですけど、コトリンをプロダクションで使ってるっていう実際のケースはいくつか見たことがありますね。
うん。
なのでまあ、多分普通にそれなりには開発できる状態です。
うん。
ただ、既存のやつの移植は多分まだちょっと難しいのと、あと、コトリンを使ってると IDE がちょっと重くてですね。多分、型推論とかをしなきゃいけない分。
それは、アイデアがですか？
そうですね。うん、まあ、Android Studio。
Android Studio でも使えるんですよね。
使えますね。
うんうんうん、
ちょっと重いけど。
まあでも、このブログポストにも書いてありますけど、プラグマティックっていうところをすごく目指していて、まあ実際に使うときに使いやすいとか、
うん、
Java プロジェクトの一部から徐々に置き換えていくのが安全にできるようにするとか、まあ、割とこの現実志向なあの体制で開発されてるっていうなんか意思は見えますけどね。
そうですね。そうだから実際には多分今年コトリンを採用するプロジェクトはかなり増えると思いますよ。なんていうか Java との乖離がそんなに大きくないんですよ。
はい。
だからそういう意味だと、JavaScript と TypeScript の関係にちょっと似てるかもしれないんですけど、まあ、あんまり無茶なことをしない代わりに、まあ、確実にちょっとずつ良くなると。
うんうん、
だから、まあ、今年何か小さい適当なプロジェクトがあれば個人的にも仕事で使ってみたいし、まあ、これは本当プラグマティックだと思いますね。まあ、あとそんなに難しくない。なんかこう、すごい大層な、なんか、こう、すごい賢い機能が入ってるとかじゃないので。
うん。なんかパラダイムがすごい違うっていうことではないっていう。
はい。そう。まあ、Java 使えるなら大体コトリンは使い始められて、で、割と、そのコード書く量が減るので、で、多分そういう意味だとコードレビューとかがちょっと楽になるんじゃないですかね。
コトリンもオープンソースなんですよね。
コトリンもオープンソースです。
うん、まあ今時はね、こういうのは、まあアップルのそういう人にしてもそうですけど、オープンソースで開発体制がある程度分かってないと、依存するのは難しいですからね。
うん、そうですね、
うん。
そう、やっぱり、まあこういう下回りはオープンソースじゃないとちょっと、まあ何かあった時も調べられないし、
うん、
あと、そのプロジェクトが生きてるのか死んでるのかを判断できるかっていうのが結構重要ですし、
うん、いや一企業のそのさじ加減で自分たちのプロジェクトの影響が出てしまうと困りますからね。
そうですね。
うん、
うん、ただまあコトリンでちょっと危ういなっていうところがあるとすれば、さっき言ったジャックコンパイラーはまあコトリンと相入れないので、
うん、
つまりコトリンもそのクラスファイルを吐き出すコンパイラーなので、で当然それはそのジャックと相入れなくて、そこをもうどうするのかな。だからジャックが本気で Google は押そうとしてるのかどうかちょっと僕は疑わしいと思ってるんですけど。
やっぱりやめましたっていうになる可能性があるっていう。
うん。
うん、
そう、さすがにそのエコシステムを、と相性が悪すぎるのはちょっと筋が悪いと思いますけどね。
うん。まあまだロードマップとかわかんないんでね。
わかんないですね。
あの、うん。まあオープンソースだし、今後、そういうエコシステムともっとちゃんと動くようになってくればいいのかもしれないですけど。
うん。
うん、
まあこの辺は、ちょっと注目ですね。
はい。まあ、N についてはそんなとこですかね。
はい。
Android 絡みなのかわかんないですけど、マイクロソフトがザマリン買収したっていう話はどうですか？
ああ。
ちょっと前の話ですけどね。
そうですね。まあちょっと前って言っても2、3週間前ですよ。
いや、この、なんか最近、もう2週間経つとちょっと前みたいなイメージがあるんですけど。
うん。いや、これはでも驚きでしたね。なんか、うん、ザマリンっていうのは、C シャープとか .NET 系のツールを、まあ、オープンソースで再実装して、
うん、
Mac とか Linux とかで動く、まあ、あるいはモバイルアプリで動くようにしたっていうのがあって、で、ザマリンはそれを推している企業なんですけど、もともとでも最近、マイクロソフトとザマリンは割と仲良くやっていた印象があって、なんか、最初の頃は、こう、マイクロソフトが、このプロジェクトを訴えたりとかしてたんですけど、まあ最近は割と普通に仲良くやっていて、で、ビジュアルスタジオとザマリンの統合みたいなのも確かやってたと思いますね。
うん。
だからまあそういう意味だと、そこまで驚きではないものの、まああと、マイクロソフト自体が、その C シャープとか .NET を、のソースベース、コードベースをオープンソース化したっていうのもあって。
うん。
まあ、一緒にやるというか、一つの企業としてやっていくのが自然なのかもなぁという気もしなくもないですね。
まあ確かにね。
で、まあでもこれによって、マイクロソフトが公式に C シャープで、Android アプリを作ったり、iOS アプリを作ったりする、こう、ツールチェーンをしっかりサポートしていくぞという表明だと思うので、
うん、
まあ今までもザマリンは割とこう一部では使われていたんですけど、まあ多分普通に選択肢として入れても良くなるんじゃないかなという気がします。
うん。去年の MS のね、カンファレンスとかだと、Objective-C のアプリ Windows 10で動かせますとか、
はいはいはい。
Android の APK 持ってきてそのまま動かせるブリッジ作りますとか言ってましたけど。
言ってましたね。
先月、もう公式にその Android のブリッジはあんまり開発者の人気がないんでやめますっていうアナウンスも出てたんで。まあこれザマリンを買収したのと多分日にち前後してたと思うんで、
うん。
まあもうそういう公式のやり方で、その C シャープとかを使ってクロスプラットフォームのアプリ作れるから、あの、こういうブリッジを出す必要はないって判断したんだと思いますけどね。
うん。まあでも、そうですね。なんか APK をそのまま動かすとか、多分そのコストがかかりすぎる、なんか人気以前にもコストがかかりすぎるからじゃないかなという気もしますね。
いや、Objective-C のやつも、まあそうなんですけど、それは誰得なんだっていう感じじゃないですか。基本的に。いや、APK あってそのまま動かしたいっていうニーズがあるのかどうかもそもそもわかんないですし。
多分その普通のアプリは全然ダメなんですけど、ゲームだったらまあそれができた方がいいかなとはちょっと思います。
まあその UI とかがなくて、その、うん、フルスクリーンで動くゲームとかね。
はい。
うん。
そう。まあ、それだったらもうほぼあまりコストをかけずに、こう別のプラットフォームで動くっていうのは美味しい、
うん、
ただその場合も結局その課金部分をブリッジしないといけなくて、
そう、それがなんかすごいブリッジテクノロジーを作ってる風でしたよね。
うん。
なんか Google Play Services の課金をやろうとすると Windows Store に飛ぶみたいなすごいアクロバットなブリッジをやってる風味だったではあるんですけど、
うん、まあでもそれも多分大変だっていう、なんかコストの割に使われないっていうことなのかもしれないですね。
うん。 まあでもナデラになってからの MS の攻め具合からすると驚きではあるけどメイクセンスはするっていうね。
そうですね、
うん
うん、これは結構もう 1,2 年するとまただいぶ多分様子が変わって、
うん、
でまあただあの C シャープでクロスプラットフォームっていうのは必ずしも同じソースコードベースがいろんなプラットフォームで動くことではないと思いますけどね。
うん、
これはもともとザマリンもあのそれのそのためのツールではないって割と言い切っていて、
はいはい、
要はザマリンがやってきたのってそのプラットフォームの SDK というかプラットフォーム自体を C シャープで薄くラップするっていうことだけだったんですよ。
うん、
だからまあ Android のザマリンのコードを見ると、まあ、Android エンジニアならだいたいわかるような、
うん、
要は Android プラットフォーム の API 読んでるだけなので、
はいはい、
わかるようなコードだし、まあ、iOS でも同じ。だから多分コードの共通できるところは本当にごく一部プラットフォームに依存しない部分だけだし、
うん、
多分それはまあこれからもそうだろうと思います。
だからビジネスロジックとかモデル部分とか、個別のプラットフォームに依存しないところを、まあ、C シャープで共通化するっていうのはまああるんでしょうけど。
そうですね。でも UI は多分プラットフォームごとにちゃんと開発しないといけないし、まあそういう意味だと、その純粋に C シャープを使えるから嬉しいとか、C シャープの資産が使えるから嬉しいとか、そういう感じだと思います。
うん、そういう、なんか開発チームとかデベロッパーがいるところだとすごい嬉しい、
ね、嬉しいと思いますね。
うん、
まあ、ビジュアルスタジオで開発して
まあツールっていうかエコシステムもまあ独自のものがまああるわけで、
うん、
ですよね。なるほど。
まあでもマイクロソフトは面白いですね。なんかそのマイクロソフト純正の .NET プラットフォームがを今 Mac とか Linux で動かそうとしているみたいで、
はい、
で一応もう最初のバージョンはリリースされていて、そのザマリンじゃない .NET 製の C シャープコンパイラーが普通に Mac で動いたりするんですよ。
うん、どれぐらい使えるもんなんですかそれ。
まあまだちょっとわからないですね。その今どのぐらいかっていうと、なんか公式オフィシャルドキュメントの Getting Started に沿ってやっても動かないぐらいの感じなので、
うん、
あのなんかパスとかが設定されなくて。でも、まあ、基本的な C シャープは動く。ただ ASP とかが ASP.NET とかが動くかどうかはちょっと分かんないです。
うん、
あとは、結局その IDE がまだいまいちで、一応 Visual Studio Code っていうのがあるんですけど、
うん、
まだなんか IDE というよりはテキストエディターに毛が生えた状態なので、
うん、
つまりコード保管とかは、まあ、一応なんか聞くって書いてあるんですけど、ちょっと僕はコード保管を動かすことはできなかったですね。まあでも、多分これも、あと1年、2年すると、普通に Mac で C シャープのコードを書いて、Web アプリを作るみたいなことができるようになる気がします。
うん。まあその辺も、また多分4月5月ぐらいに MS のカンファレンスとかあるからね、
うん、
まあ、そこでいろいろ動きがあると思いますけど。
そうですね。だからそういう結構それはまあ下手をすると WWDC とか Google IO よりも楽しみなイベントかもしれないですね。
確かにね。 IO はこの間チケット発売し、チケットっていうか参加登録始まってましたけどね。
始まりましたね、
うん、
どうしようかなと思ったんですが、ちょっとなんか今の仕事的になんか参加する余地がちょっとなさそうなので今回は見送り。
うん、場所もサンフランシスコ市内じゃない、
ね、そうですね。そうなんですよね。なんかいろいろとややこしくてまあ今回はいいかって感じです。
うん、まあ WWDC もそうですけど結構すぐオンラインで見れるようになるんで。
そうなんですよね。だからそんなに、うん、まあ現地に行かなきゃ得られない情報もそんなにないし、
まあ行ったら行ったでその Google の人なり Apple の人なりに話せたりとかそういうのはもちろんあるんでしょうけど。
ですね。
本当に来てセッションを見るだけだったらね、別にネットで見れますからね。
そうですね、
うん、
そう、まあ人に会いに行くぐらいですかね。
うん、
うん、なんか仕事的に理由がつけられればまあ行きたいんですけど。うん、まあでも今年はむしろそっちよりも MS のイベントの方が割とそのモバイルエンジニアにとっても注目度高いと思いますよ。
うん、誰も Windows も10には開発してないけど。
うん、そう、 Windows フォンも別に興味はないけど
開発言語とかプラットフォームの方に興味があるっていう。
そうですね。
まあそれ MS の正しい姿な気もしないでもない。
まあそうですね、そうだと思いますよ。
うん、まあそんなとこですかね。
はい、
はい、うん、最近ね本編が長いっていうクレームがね多いんで、ちょうど1時間だし、
はい、
今週久しぶりに週末にできたんで、あのゆっくり聞けてる人がいると思いますけどね。最近僕の仕事がなんか平日忙しくてスケジューリングをサボっているうちに週末になってしまって、
うんうん、
で月曜火曜にやるっていうパターンが。
ああ、そっかそっか、なるほど。
じゃあ一旦閉めるということで、
はい、
はい、リンクなどなどはリビルド FM スラッシュ133から見れますのでよろしくお願いします。サポーター制度というのがありまして、これに参加してもらえると特別編とかライブの録音がそのまま未編集の状態で聞けたりするので、リビルド FM スラッシュサポーターの方からも登録できますんで見てみてください。はい、そういうわけでジェフ X さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。